それでは本日与えられている聖書の箇所をお読みいたします。本日与えられているのは歴代志下の20章です。教会備え付けの聖書では、聖書の真ん中よりちょっと前でありますけれども、前の方の625ページであります。訳によっては歴代志第2とか第2歴代志というふうに、訳されているこの訳もありますけれども、歴代志下、歴代志の第2であります。その20章の1節から30節までをお読みいたします。今日は少し長いんですけれども、この箇所をゆっくり読ませていただきます。歴代志下の第、20章の1節から30節。この後モアブ人、アンモン人およびメウニ人らがヨシャファテと戦おうと攻めてきた。その時ある人が来てヨシャファテに連れて行った。海の彼方のエドムから大軍があなたに攻めてきます。見よ、彼らはハザゾンタマル、すなわちエンゲデにいます。そこでヨシャファテを恐れ、主に顔を向けて助けを求め、ユダ全国に断食を触れさせた。そこでユダはこぞって集まり、主の助けを求めた。すなわちユダのすべての町から人々が来て主を求めた。そこでヨシャパテは主の宮の新しい庭の前でユダとエルサレムの改修の中に立って言った。我々の先祖の神主よ、あなたは天にいます神ではありませんか。異邦人のすべての国は治められるではありませんか。あなたの手には力があり、勢いがあって、あなたに逆らい得るものはありません。我々の神よ、あなたはこの国の民をあなたの民イスラエルの前から追い払って、あなたの友アブラハムの子孫にこれを永遠に与えられてではありませんか。彼らはここに住み、あなたの名のためにここに聖城を建てて言いました。剣、審判、疫病、飢饉などの災いが我々に臨むとき、我々はこの宮の前に立ってあなたの前におり、その悩みの中であなたに呼ばわります。するとあなたは聞いて助けられます。あなたの名はこの宮にあるからです。と、今アンモン、モアブおよびセイルの山の人々をご覧なさい。昔イスラエルがエジプトの国から出てきたとき、あなたはイスラエルに彼らを犯すことを許されなかったので、イスラエルは彼らを離れて滅ぼしませんでした。彼らが我々に報いるところをご覧ください。彼らは来て、あなたが我々に賜ったあなたの領地から我々を追い払おうとしています。我々の神よ、あなたは彼らを裁かれないのですか。我々はこのように攻めてくる大軍に当たる力がなく、またいかになすべきかを知りません。ただあなたを仰ぎ望むのみです。ユダの人々はその幼子、その妻および子供たちとともに皆主の前に立っていた。その時主の霊が改修の中でアサフの子孫であるレビ人ヤハジエルに臨んだ。ヤハジエルはゼカリアの子、ゼカリアはベナヤの子、ベナヤはエイエルの子、エイエルはマッタニヤの子である。ヤハジエルは言った。ユダの人々、エルサレムの住民およびヨシャパテ王よ、聞きなさい。主はあなた方にこうおせられる。この大軍のために恐れてはならない、おののいてはならない。これはあなた方の戦いではなく主の戦いだからである。明日彼らのところへ攻め下りなさい。見よ、彼らはギズの坂から登ってくる。あなた方はエルエルの野の東、谷の端でこれに会うであろう。この戦いにはあなた方は戦うには及ばない。ユダおよびエルサレムよ、あなた方は進み出て立ち、あなた方と共におられる主の勝利を見なさい。恐れてはならない、おののいてはならない。明日彼らのところに攻めていきなさい。主はあなた方と共におられるからである。ヨシャファテは地にひれ伏した。ユダの人々およびエルサレムの民も主の前に伏して主を拝した。その時コハテ人の子孫およびコラ人の子孫であるレビ人が立ち上がり、大声を上げてイスラエルの神主を賛美した。彼らは朝早く起きてテコアの野に出て行った。その出て行く時ヨシャパテは立って行った。ユダの人々およびエルサレムの民よ、私に聞きなさい。 あなた方の神主を信じなさい。そうすればあなた方は固く立つことができる主の預言者を信じなさい。そうすればあなた方は成功するでしょう。彼はまた民と相談して人々を任命し、聖なる飾りをつけて軍勢の前に進ませ、主に向かって歌を歌い、かつ賛美させ、主に感謝せよ、その慈しみは常しえに絶えることがないと言わせた。そして彼らが歌を歌い賛美し始めたとき、主は伏兵を設け、かのユダに攻めてきたアンモン、モアブ、セイルの山の人々に向かわせられたので、彼らは打ち破られた。すなわちアンモンとモアブの人々は立ち上がってセイル山の民に敵し、彼らを殺して全く滅ぼしたが、セイル山の民を、セイルの民を殺し尽くすに及んで、彼らもおのおの互いに助けて滅ぼしちゃった。ユダの人々は野の物見櫓で行ってかの群衆を見たが、木に倒れた死体だけであって一人も逃れた者はなかった。それでヨシャパテとその民は彼らの物を奪うために来てみると、多数の家畜、財宝、衣服および宝石などおびただしくあったので、おのおのそれを剥ぎ取ったが、運びきれないほどたくさんで、かすめ取るのに3日もかかった。それほど物が多かったのである。4日目に彼らはベラカの谷に集まり、そのところで主を祝福した。それでそのところの名を今日までベラカの谷と呼んでいる。そしてユダとエルサレムの人々は皆ヨシャパテを先に立て、喜んでエルサレムに帰ってきた。主が彼らにその敵のことによって喜びを与えたからである。すなわち彼らは盾ごと、琴およびラッパを持ってエルサレムの主の宮に来た。そして諸々の民は、国の民は、主がイスラエルの敵と戦われたことを聞いて神を恐れた。こうして神が四方に安息を賜ったので、ヨシャパテの国は穏やかであった。ここまでであります。この聖書の箇所を通して、今日は賛美の力と題してメッセージをさせていただきます。今日は戸部先生とご一家をお迎えして、このように音楽礼拝を持つことができて本当に幸いでした。嬉しく思います。教会と音楽は切っても切れない関係にあって、特に西洋の音楽はその歴史において教会の中で育ってきたと言っても過言ではないと思いますね。でそれも最近何百年、バッハだとか、ハイドンだとか、モーツァルトだとか、ベートーベンだとか、まあ、私たちが小学校中学校で習ってきたような大作曲家の時代よりもずっと前、この旧約聖書の時代からいろんな楽器で神様を賛美していた。今日読んだところもそうでしたね。ラッパが出てきたり、琴が出てきたり、縦琴が出てきたり、シンバ、まあ、あの場所を見るとシンバルが出てきたり、いろんな楽器でこの人々は神様を賛美していた。音楽で賛美をしていた、また歌を歌って主を賛美していたのであります。それが記憶されています。今日の聖書箇所もそのような神様を賛美していたんだ、それを表している箇所のうちの一つであります。皆さん、私たちが賛美を歌う、賛美歌を歌う、それは心から歌うことが大切だとよく言われます。まあ、形だけじゃなくて、もう前にスクリーンに言葉が出るから、その言葉を見ながら歌うという、それだけじゃなくて、この心から喜びがあふれて、感謝があふれて、そしてその中で賛美が出てくる、もう先にこの心の中にあるものがこのあって、それがあふれ出て賛美を歌う、それが大切だって言うんですね。いつもの、まあ、今日は言うのなかったんですけれども、いつもバンドの皆さんが前に出てきて奉仕をする、聖歌隊の皆さんが何週間も練習して特別賛美をしてくださる、本当に素晴らしいと思います。でもその皆さんがもしもなんだかつまらなそうな顔をして、なんだか暗い顔をして賛美をしていたらどうですか。なんだかこっちも元気がなくなっちゃうじゃないですか。なんであの人はあんな顔して賛美してるのかな、なるじゃないですか。そうじゃなくて、本当に喜びにあふれて、感謝にあふれて、元気な声で生き生きと心から歌詞が本当に自分の心から出てきた歌詞なんだ、そんな感じで生き生きと賛美をしているのを見ると、こっちまで元気になってきて、ああ神様本当に素晴らしいなと思う。自分の音合ってるか間違ってるかって不安そうな顔じゃなくて、本当にこの
少ずれてるかもしれない、でも本当に心の内から溢れてくるものがあるならば、それは本当に周りの人にも喜びが伝わっていく、そうですね、この私たちはこの内側にあるもの、今日ちょっと英語チェックしてもらわなかったので間違ったら許してください、あれこれ出てこない、出てこないので、出てこないので諦めますけど、内側にあふれるもの、内側にあふれるものが、賛美につながっていく、それが大切なんだ、そのように私たちは思っているわけですね。でも、じゃあちょっと意地悪く考えてみると、じゃあ内側から賛美があふれてこないときはどうするの、そういうときはまあしょうがないの、そうですね、内側にあふれてくるものがなければ賛美できないのか、賛美すべきではないのか、本当に内側にあるものが溢れ出ていれば本当に賛美になる、それは素晴らしい、でもじゃあ内側にそういうものはない、なんかちょっとな時はじゃあまあ賛美できなくてしょうがない、賛美、いやもっと言うなら賛美すべきではないのか、そういう問いかけも出てくるだろうと思います。今日の聖書箇所は、まあ、ある意味それに応えるような聖書箇所だと、今日の聖書箇所、ユダの国に敵が攻めてくる、ちょっと、土地のどこら辺、どこがどこら辺かってことが、ちょっと分かったらいいかなと思って、この部分がこのユダの国ですね、この部分が今ユダの国です、このユダの国、この真ん中あたりにエルサレムがあるんですけれども、このユダの国にアンモンという国と、それから、モアブという、ごめんなさい、アンモンですね、アンモンとモアブ、モアブという国と、そして、エドム、モアブとアンモンが攻めてきたというところにエドムまで攻めてきたというニュースが伝わったわけであります。このエドムというところからも人々が攻めてきた、この3つの国から軍隊が攻めてきたわけであります。本当にどうなるだろうか、そういう本当に、危機にあったわけであります。そのような中で、まあ、人々はですね、いや戦おう、と思ったかというとそうではなくて、どうしたかというと、この人々はダメだと思うわけであります。12節を見るならば、これはですね、王様の言葉、王様の祈りの言葉でありますけれども、王様の祈りの言葉、どういう祈りの言葉だかというと、我々の神よ、あなたは彼らを裁かれないのですか、我々はこのように攻めてくる大軍に当たる力がなく、またいかになすべきかを知りません、私たちはこの大軍に当たろうと思っても当たる力ありません、そして何をどうしているか分かりません。皆さん王様ですよ、考えられますか、どこの国とは言いませんけど、今も威勢のいいことをよく言う国があります、敵を拾うみくするとかですね、敵は自分たちを攻めたことを後悔するだろう、まあ、昔の日本もそうでした、アメリカに勝つ、絶対に勝つと言ってたわけであります。特に指導者たちは、まあ、人々はね、いやー勝てないかもしれないと思ってた人々もいるでしょうけれども、指導者たちはそう思ったとしても、このそんなこと言わない、私たちには戦う力ありません、そんなこと言ったら指導者失格、力がないと分かっても、向こうが強いと分かってても大丈夫だ、自分たちは勝てるという人々に言うわけですよ。でもこの王様は、自分たちはダメだから、神様助けてください、私たちはこの国と戦う力ありません、ダメです、もう叶いません、神様助けてください、それを個人的に祈るだけじゃなくて、本当に人々の前で赤裸々に、本当に、いや私たちはダメなんです、私たちは力がないんです、もうこの敵の前で私たちはもうダメなんです、神様助けてください、そのように祈ったのであります。国難です、もう本当に絶体絶命です、自分たちはどうにもならない、そんな中で彼らは神様に祈って、本当に 祈っただけじゃなくて彼らは賛美をしたというのであります。そして賛美をしたとき彼らは勝利をした。それで自分が勝利したんじゃなくて神の勝利を見た。神様が戦って勝利をなさるのを目の当たりにしたのであります。それは状況がどんなに厳しくてもその中に共にいてくださる神様を見ていた、神様を信頼していた。この時一人の預言者が立って大丈夫、これは主の戦いだから、あなたが戦うのではないから、ただ見ていなさい、神様そう言われるよって。その時に彼らの心は状況が厳しい、敵の数が多い、自分たちは弱い、そんなところばかり目がとらわれていたのでありますけれども、そうじゃない、私を守り助け生かし支えてくださる神様がいると、神様に心が向いたのであります。そこに賛美をすることができた。状況が良くなったら、問題解決したら、もう心から賛美が湧いてきたら、それだったらハレルヤ、主を感謝します、それが言える、それは当たり前です、当然です。でもそれだけじゃない、私たちの強さはそんなもんじゃない、私たちのこの信仰はそんなもんじゃない、自分の弱さが分かっている、状況の厳しさが分かっている、問題の大きさが分かっている、でもそれにとらわれないで、そこに縛られないで、神様を見上げることができる、神様が共にいてくださることに目を向けることができる、それが力なのであります。そこで賛美ができる、だから賛美をするのであります。聖書の中に同じような例がもう一つ出てきます。使徒行伝の16章の25節から34節、まあ、開け、別に開かなくても結構でありますけれども、どういうところかというとですね、まあ、興味のある方はぜひ帰ってから読まれたらいいと思うんですけれども、この2人の、パウロという人とシラスというこの2人の伝道者が、今はギリシャにある町でありますけれども、ピリピっていう町に行った時にですね、彼らはもう素晴らしい働きをしている中で逆恨みを買って、最後は濡れ衣を着せられて牢屋に入れられた。皆さん濡れ衣着せられて嫌ですね、本当につらいです、なんでそんなことを言われなきゃいけない、なんでそんなことをやらなきゃいけないんだろう、濡れ衣着せられて、ある時最後は牢屋に入れられてしまった。その時真夜中2人は賛美をしていた、賛美を歌っていた。彼らはひどい目に遭いました。自分たちは何も別に悪いことをしたわけじゃない、でも鞭で打たれて牢屋に葬られた、ひどい、なんでこんな目に遭わなきゃいけないんだろうか、そう思ってもおかしくない、そんな状況に置かれた彼らが賛美をしていた。その時に人々はその賛美を聞いていた、彼らの賛美を聞いていた。人々、それは普通の人々じゃない、囚人であります、一緒に牢屋に出られた人々、彼らがその歌っている姿を、二人が、このパウロとシラスがですね、歌っている歌を、賛美を耳を澄ませて聞いていた、真夜中頃。そしてそこに地震が起こって牢屋の扉が全部開いてしまった時にも、囚人たちはそこから逃げ出さないでとどまっていた。彼らの賛美は人々にも影響を与えた。彼らの状況は厳しかった、なんでこんな目にというところに置かれた、でも彼らは状況に縛られてないで、状況に支配されないで、状況をも支配してらっしゃる、全てを支配してらっしゃる神様に目を向けていたのであります。彼らと共にいる神様に目を留めていたのであります。その時に彼らのうちの賛美が、彼らのうちに賛美が生まれて、そして人々にも影響が及んでいた。皆さん、そしてその牢屋番が最後は、あなたたちのようになるには私はどうすればいいんですかって、私が救われるために、あなたたちのようになるためにどうすればいいんですか、こんな牢屋にぶち込まれて、それも濡れ衣のような中で、もう理不尽なこの扱いをされて、その中で賛美が湧いてくる、そういうのはどうすればいいんですか、主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますって言ったわけですよね。 人々にも影響が及んでいきました。私自身賛美できない時があります。皆さんどうですか？もういつでも賛美があふれてあふれてしょうがない、まあ、それは素晴らしい、本当に素晴らしい。でも歩んでいく中で賛美が本当に途切れてしまうような場面ないですか？どうしても歌えない、そういう時ないですか？賛美ができないなら賛美しなければいいのか？そうじゃない。賛美できないような状況でも賛美する、神様に目を向けて賛美する、その時に私たちの心が賛美によって取り扱われて、賛美の中には神様が住んでらっしゃると聖書に書いてあります。だから本当に私たちが賛美を本当に賛美できない時にも、でも神様助けてくださいと神様に目を向けて賛美をしていく時に、賛美によって私たちの心が取り扱われて、賛美によって導かれて、賛美によって引き上げられて、目が開かれていく、それがどれくらいあるかと思います。先ほども本当に素晴らしい賛美をしてくださいました。本当に感謝します。我さえも我を思うという歌を賛美してくださいました。我さえも愛したもん。本当に神様が、イエス様が命を投げ出しても私たちのことを愛してくださった、その愛どれほど大きな愛かって、その歌が始まるときには感じなかったような、本当に神様の愛が心の内にあふれてくるのを感じました。私たちたまに時にはもしかしたらこの賛美歌はなんかしっくりこないなっていう賛美歌に出会うこともあるかもしれない。なんか自分の気持ちとぴったりこないな、賛美歌に出会うことがあるから、でもそういう時は本当に神様が何かを教えようとしていらっしゃるんだって思ってください。本当に神様がその賛美歌を通してあなたに語ろうとしていらっしゃるんだって、思ってください。このメッセージの後もう終わりますけれども、メッセージの後この歌いつたいまんという歌を歌います。聖歌の498番、このどういうふうに始まるかというと、主にすがる我に悩みはなし。私いつもこの主にすがる我に悩みはなしというと、まあ、すぐ突っ込みたくなる。主にすがる我に悩みはなし。いや私主にすがってるけれども悩みはあるよな、いろいろ悩みあるだろうやっぱり。だからしばらく苦手みたいな気持ちであった、この賛美歌。でもある時この賛美歌を歌ってた時にですね、主にすがる我に悩みはなし、十字架の身元に荷を下ろせばって、その2行目のこの言葉が心に響いてきた。ああ私は十字架のもとに荷を下ろしてるだろうか、私の心の重荷をイエス様にすがっている、イエス様信じていると言いながら自分の重荷を自分で負って、イエス様の十字架のもとに重荷を下ろしてないんじゃないかなって、自分で頑張って背負っているから悩みがあるんだって、十字架のもとに荷を下ろそうって、そのように導かれました。今は本当に感謝を持ってこの歌を歌えるようになりました。賛美は私たちの心から溢れてくるものです。賛美は内側から外側に流れてくるものです。本当にそうだと思います。でもそれだけじゃない。賛美が私たちの頬を取り扱い、私たちに語りかけ、私たちの心が状況の厳しさ、問題の大きさにとらわれているときに、私たちをそこから解放して、ああ私たちの目が神様の方を見ることができるように、本当に私たちを作り、私たちを愛し、私たちのために命まで投げ出してくださったイエス様のご愛にこの目が届くように導いてくれるのであります。問題が大きい、自分は小さい、どうにもならない、でもそんな時にもどうにもならない状況の中で賛美できるだろうか、そんな時にも賛美しようじゃありませんか。神様に目を向けて賛美をしようではありませんか。そしてこの賛美の力を経験させていただこうではありませんか。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、あなたに感謝いたします。今日は本当に日本からまたニューヨークに住んでいらっしゃる日本から戸部先生ご夫妻を送ってくださって、ニューヨークに住んでいらっしゃいます 2人のお子さんたちを送ってくださって、本当に神様この礼拝堂が賛美であふれる素晴らしい礼拝を与えてくださったことを感謝いたします。神様、賛美の中で語られました、賛美の中で私たちの心に触れてくださいました。本当にその恵みに感謝いたします。神様、私たちも本当に心から賛美できる時もあります。いや、本当にそういう素晴らしい時があります。感謝します。でも時には賛美が枯れてしまうような、なんか素直に歌えないような、その時もあります。でもそんな中でもあなたを賛美させてください。そして賛美の中であなたが語ってください、触れてください、私たちを引き上げてくださいますようにお願いいたします。私たちの生涯があなたへの賛美であふれますように、イエス様の名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。しばらくの間、音のお祈りを一人一人いたしましょう。